ちょっと続きに行きましょう。
で、編成隊なんていう非常にへんてこなタイトルなので、まあ、ちょっと少し喋りながらですね、少しまあ微妙に、まあまとめながら、まあ、ちょっとあと、まあ、あと映像をちょっと横でちょっと映していただきながら話して、あとでちょっと質問タイムと、そして富井さんの最新作をですね、見られるという非常にボーナスのものがついているということですね。そうです。
はい、はい、はい、
で、一応まあさっき言ったように、まあ、なんて言いますか、彫刻っていうのは、まあ、本来は物質的な確からしさっていうものがまずあって、でそれが、我々のこの生きている空間に、同じように存在して立っているというですね、非常に、まあ奇跡のようなものが彫刻であったはずなんですね。でところがこの実際今言ったような物質の確からしさっていうのがまず失われてきているし、そのもの自身がまあかなり大きく変容している。でその確からしさがだんだん変容してきているというのは、まあ、今日に始まったことではありません。だんだんだんだん徐々にそれはなってきているし、でもちろんそれは、もちろんこれは一方でこの現実空間の横にバーチャル空間というものが横ざまにあるということがもちろん関係しています。でそれが、まあ、例えば70年代60年代から、まあ、70年代ですね、70、80、90とさらに、まあ、0年代という形で進んでいくわけですけども、まあ、ちょうど1970年の時に人間と物質展というのが中原洋介という作家の、まあ、批評家がやりましたが、この高度成長期のただ中でやった、これは、まあ、万博の年ですからね。で、その年にやったのは、まあ、その人間と物質との間っていう実は、展覧会なんですけど、本当はで、実際、まあ、そこの中で非常に多様な物質が、まあ、その当時ぐらいから出てきてたんですね。でそこからやっぱり直接一方では、プラスチックなものであるとか、また映像的なものの横にもう一回、原始的なものそのものとの、関係性をですね、もう一回何らかの形で、作り直さなければならなくなってきているわけですよ。でそうやってですね、まあ、いろんな形で、まあ、我々と物との関係というのがどんどん変化してきてたと思うんですね。で、今ちょっと若干お見せしたようにですね、ご紹介させていただいたように、今回の作家たちというのはそういう意味では、まあ、別に0年代でもなんでもないんですけど、もうちょっとおじさんですよね。
まあ、
ゼロ年代っていうのは90年代
90年代
かな、分かんないけど、うん、どこからのゼロ年代って言ってもよく分かんないんですけど、どうかしても、
まあ、多分
言葉だけは人に歩きてて、そういう形、そういう発想的な言い方しないんですけども、
東野さんゼロ年代って言ってないからね。
そうでしたね。私はじゃあ何年代批評家なのかよく分かんないんですけども、まあ、そんな話はいいんですけども、まあ、そういう作家の多くがですね、今回選んだ作家は、まあ、既存のものを、まあ、ほとんどの作家が、まあ、使用してます。でそういう触覚性を喚起させながらも物質が、どんどんと、まあ、変容していく、そういう変転していくような様っていうのを見せている。ですから物をさっきから言ったように物を扱ってしっかり作っているんだけども、一方ではその物に巻き込まれないような一つの距離感みたいなものも一方では あるんですね。そういう両義的なその物との関係性みたいなのがあって、でさらに物の作り方としても、部分のこの集積であったりとか、一つ一つのこのまあ小さな極部同士の関係においてどんどんと変化する。さっきの富井氏のさっきもそうかもしれませんし、まあ、また、まあ、金井氏のさっきもそうかもしれませんが、そういう、まあ、局所的な時空間というのかな、全体が最初から分かってて調和の取れた全体を作っていくというよりも、部分と部分の関係性、その関係性においてものの作りが変わっていく、そういう造形であるわけですね。で、そういう、まあ、ある意味ではですから、 ING 的なというか、ワークインプログレスというか、ものを作っていくその周到様というかな、その無限に続いていくんだけども、その差し当たってそのこのまま、現状で停止するという、そういう様をしている。つまり動いているわけですね、ものは。でそれがある、設定したフレームの中で差し当たってここで停止されている。でそういう動いて変転していくっていうのも、いろんな形でこれは あります。ただですから、立体像になっているだけではなくて、これは例えばそうですね、ちょっとそれぞれの作品について踏み込んじゃうとちょっと長くなっちゃうんですけども、これもスライスして、そして、これ上にずっと重なってるんですが、それを足すとですね、この下の方の積層のこの、ところに、分かるかな、これ
は。これじゃ、
これは仏像かな、
これね、なんか中国の変な仙人みたいな。
あ、これは袴田さんという作家ですね、で袴田さん、そうです、仙人ですね。でこの場合も、プラスチックというかですね、アクリル板ですね、アクリル板がを、ずっとこれを横ざまにスライスして、そして、実際の元になっているものが、木でできてたわけですけども、それがほんのちょっと上のところに残ってるんですね、下の方に見えますけども、ちょっと、
これがそうね、これがそうだ、
ここのところですね、こういう木があったんです。これを全部こういうふうにカットしてた、でここのところが、ここまでから、ここカットしたのがここにあるんです。でここのところが、アクリル板ですね。ここのところがここになってる、つまりこれとこれが対応してるんですね、反転してる、わかりますかね、ここだけがカットしてないんで、この場合はアクリル板の方がここにカットされてますが、スライスされているんですけども、で実際ここにあったものはこっちにスライスしてこっちに上にある。でどんどんどんどんこれが上に重なっていくと、
こんな感じ、
そんな感じで、一見するとなんかお正月のなんかパーティーみたいな感じになっちゃう
んですね。
だから、ほとんどこれもアリウベカラザルというか、彫刻というか、一応本当に実際お土産品ですね、お土産品程度の非常にキッチンのものですけども、そういう一応背負っている、お母さんを背負っている、一日一善みたいな一日一善みたいなじゃないですか、これ、みたいな彫刻のようなものとかいろんなものがあります。それがこういうふうにスライスして全く違う、一見すると装飾的なものになっていくし、積層したアクリル板自身がストライプな組成を持ってて、ここら辺がちょっとさっきの光大とちょっと似てるんですけどね、
世代的
に近いですね、ちょっと違うけどね、近いって近いんですね、袴田君は明らかに中原光大の影響を受けているつもり言ってますよね、意識してるでしょ、で、それでスライスしてそれで重ねてる、そこで全く変転してるわけですよ、でなおかつ、下の立体が上の面と反復するようにこれスライドされたものがぶら下がってるわけだけども、重なられた立体像自身も、そのアクリル板の何て言いますか、装飾性にやられて非常に不安定な感じになってますよね。そういう点では、非常に何て言いますか、いい意味でというか、ざわめいているそういう作品だと思います。で、そういうふうに、いろんな形の作家がですね、いろんな手法でやってます。でむしろこう徹底的にものとの関係性の中で新たなものを編集性というか手法というものを見出していって、作っている。でそれは深度の方向というよりは、今ちょっと戻してみましょう、金を受けますよね。 これも実は柱にあるのはシールがを剥がしたものですね。それを貼ってます。それを、まあ貼ったりとか、まあ、さっきお見せしたように、さまざま、これ食べ物であるとか、または、まあこれは、石膏の下にですね、垂れたものをそのままこれを、横にこういうふうに重ねてるんですよ。言ってみればこの何て言うんですかね、これ何て言うんだろうね、石膏の跡っていうか、何て言うんだろう、何て言うんだろう、跡っていうかですね、垂れた垂れ跡ですね、垂れ跡を例えばこういうふうになってる。でそれを非常にペタッとした面だから、それを重ねてこういうふうにやると、またこれはまあ立ち上がる形にもなるし、面状態にのものがまた重なってるって形になる。だからこれはどんどんとですから、まあこれも物の見えっていうのが変わってくるわけでしょ。垂れたままっていうのはただ単に垂れたままであって、それを面として見て、そしてまたこれ重ねてるわけですね。そういういろんな、垂れ跡を重ねていって、そして横に、こういうふうに、コーナーのところに重ねていく。でこれもそうですね。 でこういうふうに、まあ、いろんな形でですね、まあ物そのものは何て言うんですか、ある意味では加工は激しく、全く全然違うものを作ってるわけではないんですが、つまり、素材そのものの最初のあり方とか、または、単位体っていうのは意外にもこれは明瞭にみんな見えてます。全く違うものに変化させてしまうんじゃなくて、全部これは何々でできているってことをですね、明示したままこれ提出してると思うわけですね。でそれを、しかしながら、横ざまにこれ変化させることによって、違う見えっていうものがどんどんと生まれてくるわけですね。で、でここにですから、現実の世界にまあ直接なんていうか、まあただ単に彫刻っていうだけじゃなくて、ある時には平面になったりか、変な平面というか平面状になるかもしれないし、いろんな姿をしていくわけですね。シミ跡がまた切り抜かれて紙になって、でそれをまた串刺しにされて立体になったりとか、いろんな形がありますが、で他のいろんなものとの接合が可能で、基本的には外部に開かれていって変化していく、そういうふうな、非常に何ていうんですか、物そのもののあり方が普段に変転していくような姿、それがまあ言ってみれば、ここでちょっと名付けたようなタイトルになってるんですね。ですから、常に流出的で常に変性していくような一つの可能体っていうかな、どういうふうにもなる。だからおそらくこれはまあただやり方はもちろん違います。例えば隣のトミーさんっていうのは一つのこの人も、ルールがあるわけですね。物もですから基本的な使用法、例えばこれはまああれなんだっけ、画鋲だね、画鋲の画鋲と刺す、これは曲げてはならないルールなんでしょう。
そう、
あと何ですかこれルール、これはないのかな、
これはまあ等間隔重ねて、まあ等間隔
で、そして重なることはない、
基本的には
ね、でそれはですからそれ以外はこれはまあ一つの物の使用法としてのルールですね。作家側が設定したルールのルールではなくて、一応物の、まあ、使用法としてのルールがまあ定まってるから、それに寄り添いながらも、でもこういうふうに例えばコーナーに例えば前面にあるってことはまずありえないわけですし、またそしてまたコーナーじゃなくても一つの面になることもありますね。ですからこれは微妙にこれが何て言いますか、誤差のように、誤差っていうのかな、微妙に横になったりとかいろんな形で、リフレクションを起こしますから分かりますが、 画鋲の打ち方の時の微妙な角度によってこれが、変化していく。でそれがある時には面になるんですけども、これ一枚の面とも見えるし多様な面が全体を形成しているとも言えるわけなんですが、ですからこれは見えが随分と変わってしまう。画鋲を一つの面と認識することは普通まずないし、でそれの集合体っていうのはまず見たこともないわけなの でこの場合だともっと、この作品の場合だと意図としては差し当たって、リフレクションしているわけですよね。これコーナーで、
まあそうですね、基本的に画鋲の面、画鋲そのものを見せるために画鋲から外れない街を何に使って何に行くかっていうふうに、考えてはいるんですけど、
で、そういう、まあ、なんて言いますか、トミーさんの場合はそうだったわけですね。で、でもね、他にもね、いろいろ、例えば確かに、今回のテキストにもちょっと書いたんですけども、まあ、いろんなところであります。例えば、梅田哲也っていうパフォーマンスというか、音の作品を作ってる作家もいますが、彼なんかも、確かに全体がいろんな均衡を保ってですね、物の、まあ、例えばが動いたりとか、変化していくんですが、出てこないでしょう。で、これもある緩やかな関係性を作業ごとにですね、パフォーマンスをご覧になった方は分かると思いますけども、常に何らかの作業をしてるんですが、いろんな作業を、正規させながら、立ち上がらせてながら三一席でどんどんと展開していくんですね。で時には非常にアクシデンタルなことも起こるんですが、そういうことも受け入れながら常に何らかの作業をどんどんと耐えることなく行っている。でそういう普段にこれもこの場合もですね、局所ごとの関係性によって、いろんな運動の力学の渦中に自分の行為を、のただ中、その運動の力学の渦中に、自分の行為をつないでいく。でその中で物が立てるギリギリのラインの均衡とですね、不均衡というもので音が例えば出たりとか、っていうことになってますね。音だから音を作るため の作品ではありません。この人の場合はね、梅田の場合もで、だからこれも、ほとんどこれ全くこれも関係性の中の作業なんですね。で何かをもちろん持ち込むこともあるんですが、差し当たって基本的にはそこにあるもので彼も作っていく、そういう点ではちょっと金内とはやっぱちょっと近いんですね。で他にも例えば、これもちょっと編成で終わってからのあれなんですけどもね、この間アタリウムってとこで落合太郎の展覧会ありましたけども、で彼もまあその中でまた絵のドローイングの仕事もありましたが、ちょっと小さいから分かりにくいかもしれませんが、左上の作品などそうですかね、窓際のところになんかいろんなものが置いてあると思います。これはね、切片なんですね。物を切った時の切片だったりとかするんで、でそういうふうに例えばこれもさっきと金内とちょっと近いところがあって、作業中にやっぱり出てきたものをもう一回これを再利用してると思います。で、ただ単に再利用しているとかエコロジカルだとかっていう話をしようとしているものわけではなくて、もちろんですね、それをだから例えばどういうふうにじゃあそれを作品として取り組むっていうことの姿勢のことを言ってるんですね。別に再利用するってこと自身には偉いとか別に面白いとかって話じゃない。で、そこでまた違うやっぱり、あり方が生起してくると思ってます。であとはパラモデルというのがいます。これはまあプラレールを使っているので有名になってしまってますが、他にも実はそんな単純な本当は作家たちじゃなくて、この間実は西宮大谷記念美術館で非常に大きい展覧がありましたけども、美術館全体を例えば一つの自動車というかですねのように見立てています。 で、それだけじゃなくて彼らは、ずっと作業をしていくんですが、非常に
ちなんでこれが出るんですか
YouTube の話
だね。あ、そうですね。この後出てきますね。
だから展示の向きが
出てきますね。
見ながらみたいな話
で、これ遅いね。これ駅から始まってますね。これは。
始まった。
これはね、ちょっとポスターになってますが、上のところのポスターの部分に、いいですね。これですね。これはインスタレーションですね。
まあ徐々に出てくるんで。
これね、ちょっと止められるんだろう。
止められます
ね。P っていう字に見えますけどね。これ一応パラモデルの P なんですが、それだけじゃないんですよ。建物の上にね、実は窓があって、この形の窓があるんですよ、実は。そこから引っ張ってきてるんですよ、実は。それはね、気がつかなかったんです。で、もうちょっとどうぞ先行ってください。
行きます。はい。
これはね、暖房、これはちょっといいや、これ。次行ってください。はい。これは例えばですね、剥がしてるんですね。なんて言えばいいのこれ。
ピータイル。
ピータイル。で、それをどんどん剥がしてって、剥がした後。で、そこに車輪が一応4つついてるでしょ、最後のところね。全部、つまり動いてるってことを意味してるわけですよ、これ。まあ、ついてるから、ね。なんかつまんないところ映してるの、
これね。それは、あまり。
まあ、これはずっとまあ、まあ、これはまあ普通のパラモデルですね。
パラモデルらしいパラモデル。
まあ、これもまあ言ってみれば既存のものがあります。トミータだけど、まあ、どこだっけ、
トミータのプラネイル、
で、
まあ、岡田さんのある意味近いところになるので
、これね、ちょっと ここを止めてください、ね、これね、作業台の真ん中にあるんですよ。で、そこのところに、下のところにですね、段ボールがあって、そこの中にいろんな部品がありましてね、そこから出してきて、そして作業をして、まあ、物を作ってったんだけど、その空き箱も全部これは車輪がついてて、それで作業台も全部車輪がついてるんです。これで向こうにこれ工事現場のあれがあるでしょ。
これも移動できる。
あ、これ移動できるんですけど、そうそうそう。で、これ、それで建築全体にこれ車輪がついてるの、なおかつ。まあ、それはいいや、ついてるさ、はい。で、こういうふうに、つまり、全部入れ子状態になってるんですよ。全部がこれ、入れ子の状態なんです、これ。小さいものから大きいものに、どんどんとこれが、まあ、増幅していってるわけですね。このね、左、これはね、ちょっと良くないと僕は思うんですよ、これ。あまりにも絵でしょ、これもね。まあ、これはいいや。はい。これは非常に分かりやすいんですけども、これはちょっとタブローそのままですね。これはね、作業をしているこの現場も全部これは組み入れてます。で、実はロコとか学芸も作業学芸室にいなくてですね、展示会場で仕事してるんですね。で、なおかつ作業をしている作家も全部にしてます。で、作業をしている時には、道具も一応作品になってて、終わったらそこの場所に全部戻すと、いう形でやってます。これはまあ普通のパラモデルなんで、別にこれはいいんですけど、もう何度も見てますけども、
全部道具で見せるとかっていう、まあ、美術館でのまあ全部の展覧会だからかもしれないけど、それはちょっとこうさっき展示会の面
と
は
ちょっと違う。そうそうそう、それは確かに、
やっぱ彼らは、まあ、彼らとまあ俺も含めてなんですけど、あるフォームは何らかの工夫して
あるんですよ。
そうそうそう、
だから彼らの場合はでもね、つまりそこに入っている観客ももちろん作品なんだけど、自分たちも一応作品なんで、だからここの中で展開しているものと、もうちょっとまあさらにね、上のところから見ている作品というのは、入れ子状の小さいものから大きくがだんだんなってきましたね、そういういろんな大きさのサイズのものがこの中に全部入っています。これはいつさ、これ撮影したのかよくわかんないな、これ。
まあ、ちょっとこの画像っていうのは旧約なので、
はい、すいません、
ネットでポンと出してきた
ので、これ早回しですね。
早回し。
できないね。
キューブがある。まあ、必要なところで消えますから。こんなもんです。
ああもういいです、はい、なんか出ないね
十分もう必要なのは
じゃあちょっと、
はい、で一回これやってみます、はい、
でまず最初に富井さんのやつにしてますかその後質問しますか
どちらとりあえずなんか質問待ち頑張るかな
そう、
うん、
はいじゃあ
ちょっとあの時間が一応出